ここまでアート、クリエイティブ、そしてカフェとこうあるいは場というものがずっと来たのですが、今日の話をずっとこう見直してみると、そこでやはりコミュニケーションとか、あるいは最近であればコミュニケーションデザインっていうのは、大阪大学に、2005年にコミュニケーションデザインセンターで、コミュニケーションデザインセンターができたことによって、行って、何かし特に大阪では市民権を得た気がしないでもないのですが、今日のお話のその場の創造と継承というところを、締めくくるにあたって、何かそのデザインというもの、あるいはコミュニケーションデザインというもので、少し、この間のいろんな取り組みと、あとは今後へのですね、何か山本さんの次の一手みたいなものも、伺えればなとも思ったりするのですが、なんかこういうくくり方ってどうなんでしょう、間違ってます、
いや、はい、デザインっていうことから話し出そうと思っているんですが、僕はデザインの教育を受けたことは全くなく、 Mac も使えず、絵を描くのもあんまり得意ではない人なんですが、なぜデザインなんていうところに行ったかというと、メビック荻町が、クリエイターのインキュベーションだったので、デザイナーの人たちがどうしていったらいいかっていうことを、自分のビジネスを拡大していくとか、そんなことにも関わった、というのもあるのですが、そもそもOMS、ミュージアムスクエアにおいてフリーペーパーとかを出していたと。で、先ほど言ったような、ある種アートがタコツボ的な状況にあると。でも、例えば芸大に行ってるような人に、ミュージアムスクエアっていうのはだいぶやばいぞと、ここは絶対行っとかなあかんみたいな情報発信をしないといかんという意識があったので、例えばフリーペーパーをリニューアルして、若い人が取ってくれると。お芝居に興味がなくても、そこには行かなあかんみたいな場になってくれるように、いろいろ考えていたり、そういうことができそうなフリーペーパーを作ってる人に、うちの OMS のフリーペーパーのデザインを任せるとかいうことをやって、いて、でそれがメビック荻町の仕事をすることになった時に、そのビジネスインキュベーションのデザインっていうことを考えるようになった時に、さっきの、当時のビジネスインキュベーションのデザインって、なんかマッチングって言ったら、人と人が握手してる、なんかこうネクタイをしてる人たちがこう談笑しながら何かパソコンを片手にミーティングをしてるみたいな、大体そういうビジュアルで語られていてですね、なんかちゃうなと、その芸大に行ってるような高レベルでここはイケてるやんと思ってもらわないと、クリエイターの集まるインキュベーションにはならんなと思い、なんか自分がええなと思うような、センスで、なんかスタジオボイスなんか読みながら、どんなイベントのチラシを作るとか、そんなことを始めたのが、よく考えたらアートディレクションのきっかけだったような気がしています。で、メビック時代というのは OMS 時代とは違っていて、 OMS 時代はマネージャーだったので、現場でどんな劇団を呼んでくるとか、どんなイベントをやるっていうことは、自分が一線を担っていたわけではなかったんですが、メビックに行くと、講座を企画する、コンファレンスという、シンポジウムみたいなものを企画するっていうのが全部自分の仕事になったので、そのイベントのコピーを書くとか、チラシのデザインをどうするとかいうことを誰もやってくれる人がおらず、3年間みっちりそんなことばっかりしていたところがあります。いつの間にかコピーを書く人になっていたり、デザインを指示する人になっていたっていうのは、自分にとってのデザインの関わりの最初だったような気がしています。で、入ってからやってから続くんですが、デザイナーでコピー書ける人ってあんまりいないんですね。デザインをすごく研ぎ澄ましたものにするっていうことは、すごくデザイナーの方は得意なんですけれども、コピーを書く、写真を撮るっていうのは自分の仕事の範疇外っていう人が多かったので、自分でコピー書いちゃうようになった時に、こんな文章をこう入れてくださいと、背景は何色にしてこんなビジュアル入れてくださいみたいな作業になっていった時に、それってアートディレクションですよねとか、クリエイティブディレクションですよねみたいなことを言われるようになって、絵も描けないんですけど、 Mac も使えないんですけど、それでいいんでしょうかみたいなところから入ったような気がします。でも、そのデザインっていうものをすごくプロな Mac が使えるとか、 なんかすごいフォント知ってるとか、うん、そういうところに還元するというよりは受け取った人がどういう気持ちでこれを受け取るのかと、うん、いうことであったり、これはここに置いた方がここに置くよりもいいとか、うん、いうようなことの積み重ね、言ってみればさっきあの自分のやりたいことと他人のやってほしいこととか自己と他者みたいな話をしましたが、自己と他者の往復運動っていうんでしょうか、行ったり来たりっていうことが相当スムーズにできる人っていうのが多分デザイナーなのではないかなと思うようになりまして、だからあの使ってる道具っていうのは Mac ではなくて、これありえるわこれありえへんわっていう感覚なんですね。で街歩いてみて、これはここにあってもしゃあないな、これありえへんわ、みたいなことで、これがここにあるのはいいなっていうストックをどんどんどんどん貯めていく。それはビジュアルとして の, あのチラシポスターで、これはいけとるなっていうのもあれば、そのカフェをやってるので、例えばスタート台と呼ばれるようなカトラリーがあったり水のグラスがあったり、この辺に置いとかなあかんなとか、従業員の動きがフード動線とドリンク動線がかぶっとるなとかデザインが悪いみたいな感じの、ありえるありえないっていうのと、その目的を考えた時にその仕掛けっていうのは正しい正しくないっていうこと、そのストックを貯めれば貯めるほどどうやらデザイナーのようになるっていうことがどこかから分かってきたんだと思います。で去年から大阪デザインセンターのビジネスデザイン塾という、あのコーデザイン一緒にデザインするっていう塾が始まったんですが、その塾でプロデュース塾の塾長をやらせていただいたり、今年からは大阪府 の, あの産業デザインセンターが始める企画で、デザインプロデュース型の商品開発の促進事業というのがあるんですが、中小企業がデザインを採用して、新製品を作ると、それを市場投入をするということに助成金を出すんですが、そのコーディネーターの仕事をやらせていただいていると。なぜかそんな仕事が増えてきているんですが、多分、ポイントはその辺、一つにはそれはありえるありえへんっていうようなことを考えるっていうことと、もう一つはあんまり語ってこなかったですがプロデュースっていうこと、それを具現化するために自分があんまりやったことがないことを思いついて、それをどう形にするのかっていうことのプロセスに多分慣れてるんだと思います。勝手にカフェ作ったりサロン作ったりということを重ねてきたので、多分そういうことがあの自分のデザインであったりプロデュースっていうものの考え方とか動き方の一緒になっているのかなという気がしています。
デザインってこうディサインじゃないですか。サインってこう見えるものをこうディはこう打ち消し語なわけですけど、それってまさにこうありえるありえへんっていう時にこれはないよなっていう可能性を潰していって、で何かその作り上げていく最後の気がするんですよね。つまり最近デザインっていう言葉も何か使い古された感じがあるように思うんですが、デコレーションではないっていうこと、まあデコレーションのデモはあの打ち消し号かもしれませんけど、単にこの装飾を豊かにしていくこと、あれ逆に言えば華々しくさせていくことがデザインではなくて、むしろこれはありえへんっていうことをちゃんと潰していく、そして何かを際立たせていくっていう、だからデザインでサインなんだから、なのではないかなというふうに思って今の話は伺ってました。
デザインって多分そうなんでしょうね。あの打ち消すわけですが、あの自分の多分これがええねんやりたいねんだけでは通用しない、それでは届かないので、形を変えないといけない、それはどうやったら相手に届くのかっていうことを突き詰めていった他者視点から入っていった時に見えてくる道筋っていうものと、自分から自分が何ができる何が思いつくっていうところからの道筋とこう丁寧につないでいく作業のような気がしているんですけれども、そういう作業としてのデザインっていうものはほとんどどんなジャンルにも広がっていく、ポスターを作るとか、空間お店を作るとかいうことに限らず、人が何か、仕掛ける側として企むこと、これってこんな風にしたいなとか、いう意図を持って何か作ろうとする、それがちゃんと相手に届くかどうかっていう道筋を作るとか検証していくとか、いうことを考えるほとんど全てのものがデザイン のような気が、していてですね。で僕はだからデザインというものに意識がこうどんどんどんどん目覚めていく中で、チラシやポスターを作る人になっていくというよりは、これはなんでや、ありえへんな、これがこういうものがあったら絶対にみんな喜ぶのにみたいなことを思いついたら形にしてしまうみたいな取り組みを、まあ、そのシングルズやコモンカフェ以降やり続けているようなところがあるような気がします。でそれは逸脱、これまでにそういうものがあろうがなかろうが多分こうなっていた方がいいと考えるし、であんまり誰もやったことがない、考えたこともないものであればあるほど、それを作った私っていうものが際立つという意味で言えば、こういろんなリソースを使ってでも取り組む値打ちがあるかもしれんと、打算的かもしれませんけどね、そんなことを考えているのかもしれません。
私はもともといわゆる理系と言われる分野で工学部の系列にいたんですけど、まあ、都市計画の方やってたんでソフトの方なんですが、そこで習ってきたというか、そこで叩き込まれたのは、その今でいうその環境デザインっていう話だったんですね。私が最初にデザインというものに触れたその知見というか分野というのは、そこでは美容強だと、まあ、その要興味っていう人もいますけど、まず美しくないといけないと、そして用いられないといけない、そしてそれがまあいわば一定の時間ちゃんと用いられるために強くないといけない、まあ、当然それは何をもって美しいのか、どのようにしたら用いられるのか、そして強いとは何かっていう、またそこで問い直しのプロセスが本当は必要なので、それをこう多分私の恩師なんていうのはずっと言い続けて、美しい都市、そして人がまあ行き交う、つまり住む、働く、あるいはそこで遊びに来る、さらには、場合によってはそこで死ぬ、次の住処にするってこともあるのかもしれません。そして何よりもそこがあの他の都市とは違うっていう要素をいかに、まあ、いわば、特徴、あるいはさらには、その町であることの意味、まあ、その一定の強さっていうものは主張がそこにはないといけないっていうふうに思うのですが、おそらくその今山野さんがおっしゃった具現、何かを具現化していくときには、なんかそういうメッセージとか、あるいはその他者との比較の中で、先ほどの言葉を使えば可能性を潰した上で、つまりありえへんっていう部分を潰した上で、これがありうるんだっていうことをちゃんと提示していく、まさにそれがプロデュースっていうことになっていくと思うのですが、お仕事の中では今さらりと、いろいろ産業デザインセンターの話があったりもしました、その、メビックの後に、大阪21世紀協会に行かれ、そして今、大阪ガスの近畿圏部というところにいらっしゃる、なんかそのいろんなところをこうまさに A 面 B 面として、山野さんが、お持ちになりながらですね、なんかこういうマルチにその形を、さらには、人格をなんかプロデュースしてるんじゃないかなっていう気もしたのですが、このあたり結局今の話からすると、それは他者といかに関わるかというところにおいて、他者からいかに関わられるのかっていうこともまた、なんかプロデュースもしくはデザインしてるような気がしたのですが、そのあたり ご自身の所属と一方でそこにまつわるいろんな組織あるいは個人の関わりっていう点から見ていたときに、そのコミュニケーションのありよう、つまりコミュニケーションデザイン、人と組織が、あるいは組織と街がどう関係性、つまり回路を取り結んでいるのかという点で意識されたことなんていうのはあるんでしょうか。
ですね、都市まで行くかどうかは分からないんですが、そのいろいろと点々とその文化プロデュースの仕事をしたり、クリエイターの育成の仕事をしたり、今大阪ガスの近畿圏部というところでは、やはりその、まあ、ガスを売るという本業が、ベースにありつつも、はい、あんまりそれにとらわれることなく都市のありようを考える、これからの未来の都市を考える、そういうことをミッションにしながら動いているわけなんですが、ちょっと違う観点から言うと、まあ、大体3年4年ぐらいでやることが変わっているんですね。自分が仕事上で与えられるミッションが大きく変わる、で本社に戻る、その時に例えばミュージアムスクエア OMS にいた自分だったら、演劇を中心とした文化を活性化させる、 メビックであればクリエイターの仕事を作るとか、クリエイターが、自立して、または自分が、ブランド力のあるクリエイターとして世に出ていくっていうことを支えるとか、はい、21世紀協会だったら、オール大阪、大阪府や市や民間企業が一緒になって文化的状況を作っていく、そういう仕掛けを作っていくなどなど、いろいろとミッションが変わっていく、本当にミッションが変わっていったときに、今近畿圏部という曲がりなりにも地域活性化に関われる部署にいるものの、普通に営業とか普通に総務っていうキャリアをこれから踏むことも大いに考えられるわけですが、そうなったときに何でしょう、ああデザインの仕事をもらってたら自分はなんとかなってたのに、劇場の仕事を与えられていたらいい仕事したのに、総務では無理ですわというのでは、なんか自分の人生がかわいそうすぎるというか、こう、なんでしょう、潰しきかなさすぎみたいなのがあってですね、数年前に突然思い立って博覧狂気になろうとか思ったんですね。博覧狂気になろうっていう目標もどうかと思うんですが、思い立って高校の世界史の参考書を買ってきてですね、上下巻読み、で、ああ世界ってこうなっとったのか、高校の時に日本史を取っていたのであまり世界史をちゃんと覚えていなかったんですが、ああ世界の全体像ってこういう風になってたのかと考えて、ああそのなんでその博覧狂気になろうかと思ったっていうのは、要はどんな仕事に就いたって、あの自分が好奇心を持っていろんな本を読むとか、いろんなことを調べて何事か、あの見識を深めていくっていうことは誰にも止められないでしょ、あの劇場の仕事とか演劇っていうことはもうやめとけって言われたら止められるし、デザインの仕事も与えられなかったら、もうあのどんなに自分がデザインに関して何か仕事ができたとしても報われないのですが、自分がすごくあの西洋の古代とか中世とかに詳しくなるなんていうことはほぼ誰にも止められないので、すごく何でしょう、アナーキーな感じっていうんでしょうか、あのすごく、自分を守るためにそっちに関心を向けてどんどんどんどん掘り進んだっていうところがあったのですが、学べば学ぶほど面白いですね、あの、まあ、30代後半になってから歴史の勉強をするのと、その10代半ばに世界の意味もよくわからないまま世界史の勉強をして、あの何でしょう、ギリシャにおいてはこうポリスが分かれていてペロポネソス戦争があってとかいう話をされるよりもすんなり入ってくると、ああこういう理屈だからこうなるのね、なぜどうしてっていうことと、ああなるほどっていうことがすごく行ったり来たりっていう、本読みながらコール&レスポンスができていく感じっていうのが、多分10代にその教科書を読むときの数倍あって面白いんですが、なぜこの面白さが10代には伝わらなかったんだろうってなことを考え出すんです。まあその歴史っていうものに関して、まあ、あの10代にこれを教えるっていうことと、このネアンデルタール人ぐらいからずっと古代から近代に向けての、ベクトルでものを学んでいくっていうことって、あの多分人の興味関心っていうものから考えるとだいぶ遠い、だいぶ苦行のようなものの教え方をしとるなと今目の前にあるこれって何であるの、これはね50年前にこういう人がいてっていう話、今目の前に現存しているものから訴求して自分の関心、なぜっていう問いが生まれる、それを問うことによって何かを見つけていくっていう、なんか教科書ってできへんのかなとか考えだし、それはでも相当難しく未だに答えが出ていない話なんですが、そういう学びっていうこと、すごく難しいと一見思われているものをそれを解きほぐして語っていく語り口っていうものに一時期すごく興味が湧き、博覧狂気になろうとか言いながらそんなことを目指していた時期があり、松岡聖剛さんとか内田達さんに傾倒し、この人らにはかなわんかもしれんとため息をつき、みたいなことがあったんですが、その中から博覧狂気的というんでしょうか、知識っていうものをどんどんどんどん蓄えて、さっきのお前はそんなことも知らんのかっていう人にどんどんなっていくっていう方法よりも、私、僕であったりもっと若い人であったりが世の中にこう産み落とされて さあ手探りで何を見つけていこうっていうものの見つけ方、たどり方っていうものを見つける方が、うん、でそれを伝える方が多分役に立つよなと、うん、サラミスの海戦で無産市民が船の漕ぎ手になってその後民主制が発達しましたなんていうことを覚えろっていうよりも、なんでそんなことがあったんでしょうね、そういうことがあるとどういうことが起こるんでしょうねっていう問いを投げ続ける、うん、で自分で考える、自分で何か答えを見つけていく、そのことの方が多分大事、すごく卑近な例えで言うと、なんかよく言われますよね、ボランティアの世界でも魚を渡すんじゃなくて魚の取り方を教えるみたいな話、どうやら教育っていうものにはそういう要素がある、なぜっていう問いを投げかける、それは自問する、今や自問したら Google さんが答えてくれたりする時代なので、そういうツールだって、力強いツールだってある。でもその問いを投げる、リアルな、他者、友達、まあ、いろんな人にそのなぜっていうのを投げかけながら自分で世界の輪郭を掴んでいくっていう作業、その方法こそ多分持った方がよく、まあ、デザインの話に戻りますが、教育って多分そういう形に変わっていくだろうなと、検索しさえすれば調べられる、だからその昔のようにそれがなかったらそれを覚えてるかどうかとか、ここに書いてあるって引き出せる、そのレファレンス機能っていうものが多分教育にすごく大きな重きを持っていたんだと思いますが、そのレファレンスは多分今外付けできる時代になってきている中で、このなぜっていう問いを世の中に投げ続ける力っていうことの方がよほど学びにとっては大事なような気がしていて、なかなかと自説をまくしたんだ感じですが、デザインってなんかそっちに使えるような、うん、教育っていうものを今から根本的に見直した時、これはありえへんのちゃうかとか、こういうやり方がありえるんじゃないかっていうことに関してなんかこうそこに何かあるのではないかという感触を持ってます。でこれは山口さんの方がご存知ではないかと思いますが、フィンランドメソッドっていうのがあるんですか。
はい、
それが何かその子どもの教育においてコンテンツを教えるというよりもなぜっていうことを問い続けることによって、うん、子どもに何かを考えさせるメソッドだということだけを聞いているんですが、うんうん、そんなものですか。
そうですね、かつそこではやっぱり共に学んでいる仲間がそこにいることを、うん、そして教師は必ずしも何かを教えてくれるだけじゃなくて、まさにその今日の話で言えばその場の担い手である、しかし場の担い手でありながら子どもがいないと場の担い手として機能しないので、そういう学ぶ場が尊いんだってことを重視して、でそこにはおのずと対話が繰り返され、そして一方でそのまあ特に本を読むだとか、その個人で行えることと一方でみんなでやること、まさに今日でいうところのコモンな場っていうところとしての学びの場がある、うん、つまり学校っていうことよりは学びの場、まあ、実にそれは、結局同じこと言ってるんじゃないかと思いながらも、学校という言葉が持つ関連的な意味、さらには学校と教師と生徒あるいは児童というからこそ固定化される関係性を一旦打破しないといけないという意味で、そのフィンランドメソッドというのをわざわざ持ってきながら、その問いを問う、あるいはその問いを問わなかったことを問う、なぜその答えを導き出すことが重要視されてくるのか、なぜそれを覚えることに、しかもそれは効率的に覚えて、その効率的にその反応を返していく、まさにそのリファレンス機能を自らがまとっていくことが重要視されてきたのかっていうことさえも問い直している今そういう段階なんだろうなっていうふうに思いますね。
そうなんです。デザインで語り始めてなぜ教育とか、フィンランドメソッドなのかって話なんですが、このジャンルに大きなバグがあるような気がしていて、でみんなが自発的に問いを発する、そして何かに気づいていく、で自分なりの道筋を見つけていくっていうところに、さっきカフェのところでの迷いとして言いました、そのエキスパートで何とかするのか、みんなで何とかするのかっていう問いというか迷いのキーがあるような気がしてならないんですね。その みんながそれぞれある場を共有することによって自分はどういう問いを発すればいいのかっていうことに徐々に気づいていく、で気づいてどういう問いを発してそれに対して答えを見つけていくっていうことはまあ勝手にすればいいし、それはもう皆さんが自分でやらないといけないことだと思うんですが、そのための場あるその問いを発する、でそれに対して仲間がいて答えを見つけていくっていうプロセスをある一定時期に一定の場で共有をする、まあカフェともかぶってきますが、多分社会のインフラとしてそういうものがいるよなと、でそれはその子どもの頃から十分に皆さんが自発的に伸び伸びとそういう力を身につけていくことができたらそれは言うことがないし、今そういうふうに教育がもし行われていなくて、その自発性っていうものに関して、阻害を受けながらとかあまり自信を持てない、そのリファレンス機能がないためにこうバカと呼ばれるっていう、バカって言ったら語弊がありますね、自発性を、リファレンス機能がないがために学力的には不十分みたいなことを言われてる人が、実は自分たちに必要なツールとか、伸ばしていく力はそっちではないっていうことに気づく、自信を取り戻していくところからきっちりと作っていかないといけないということでいうと、だいぶこう、大きな課題であり、僕一人で当然取り組むようなレベルの話ではないんですが、このデザインっていうこと、その教育、人間がどのようにものを学んでいくかっていうことをよく観察をして、それに対する道筋っていうものを見つけていって共有をしていくっていうところに何かできることがないかなと思います。で、まあ、大きな震災がありまして、かなり悩んだと言いましょうか、僕は、仕事をしているということもあり、被災地に飛んでいって何かをするっていうことができるわけでもなく、本を読んでいたり、今やってるようなことを続けていくだけで、それが本当に社会の役に立つのかっていうことに関してだいぶ、悩むところもあったんですが、少なくとも自分が何かに気づくための、第一歩、みたいなことをこう提示するとか、問いの立て方、で自分で自由に発想して妄想でもいいから、そこに関して何かコミットを深めていって何か形にしていくっていうことをやっていいんだと、その、試し打ち実験みたいなことを、社会の中で保障できる場を作るっていう、そのあたりが自分の、歩むべき道なのかなっていうことをなんとなく今ぼんやりと考えています。
そういう意味でこの、どこまで遡るかっていうのもあると思いますが、大阪ガスに入社されていろんな場を渡って歩き、そしてその中に残ってきたものをまさにこのリデザインをすると、結局その問いを問わないなんてありえないっていう か、そういうところの何か、私の少しこう珍妙なレトリックかもしれませんが、デザインビジネス塾に携わりつつ、ビジネスデザインを、あるいはビジネスのリデザインをこうしているんだろうなと、人と人が営みをこう結ぶっていうことはどういう意味なのかっていうことを多分問うている、この時代が生きるってことはどうなのかっていうことを問うている、ですから問いを問うっていうことを多分問うているってなんかそんな山野さんの印象が、今日のお話を伺っていて、なんか出てきたなという気がします。実は2001年に私たち最初にこの場所でですね、サリューの新年、新春座談会というやつで、私はまだ大手の人ではなかったんですが、あの時は私がその学びということを、特に社会で学ぶってどういうことなのか、インターンシップの仕組みと、あとは人と人との関わり、コミュニケーションの話で地域通貨って話を少しだけあの時は確かしていて、山野さんは一方でその場の話をしてたんですが、なんか今日はこれが相互に反転しながらもう一回最後それぞれの、帰結点にこうたどり着いたなっていう気がしていて、
あれから10年経つんですね、そういえば
楽しく聞いてきました。
ありがとうございます。
どうでしょう、私の関心でいくつか、問いという言葉に、いわば 次の山野さんの一手をですね、見てしまったところがあるんですが、そんな中今、こういう本を読もうとか、こういう分野に少し、学びを深めようっていうのがあれば、最後に一つ何か素材や道具を紹介していただいて終わりにしたいと思いますが、
ちゃんと調べていないながら、そのフィンランドメソッドというのが気になっていて、
はい、
日本には対話がないっていう本が、はい、あるんですかね。
日本には対話
がない。日本には対話がない、はい、平田織田さんと、
そのフィンランド教育の研究家の、北川達夫さんという方が書かれているんですね。
なんかその本に何かあるのではないかなと、読んでいないながら無責任にも、アンテナが立っているというところがあります、はい、そのデザインっていうこと、それは単に形を美しくするっていうようなことだけではなく、ある目的を持った時にそれに対して正しい道筋を示す、うん、方法を考えるっていうことがデザインだと思っているんですが、対話をするっていうこと、問いを発するっていうこと、このあたりに実は今までの日本の教育でだいぶスポイルされてきた大きなヒントがあるのではないかな、それをデザイン的に考えてみたいと思っているし、これはまあ一人デザインというフィールドに限らずかなり多くの人に意味のある問い作業なのではないかなという気がしています。
ありがとうございました、はい、その扇町ミュージアムスクエア、あるいはその前の神戸アートビレッジセンターから、いろんな、その場のデザインに、しかもそれはデザインという言葉ではなく、そこに立ち会う人として、いろんな眼差しを向けてきたからこそ、改めてその眼差しの交換の具体的な形として問い、あるいは対話というところにつながっていったんじゃないかなと思います。今日は、大阪ガス近畿圏部にお勤めの、山野博さんに、お越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。